柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。今夜のゲストは先週に引き続きメルシャン株式会社エグゼクティブワインメーカーの安蔵光弘さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週聞けなかったようなね、たくさんのことまたお聞きしていきたいと思いますが、
そうですね、
はい、早速、はい、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜のワインも安蔵さんにセレクトしていただきました。安蔵さんの半生を描いた映画シグナチャーのタイトルの由来にもなったワイン、シャトーメルシャン清原メルローシグナチャー2019です。
うわー、パチパチパチ、はい、もう清ヶ原メルロー大好きなワインなんですけど、しかもそのシグナチャー、
そうですね、
安藤さんまさにメルシャンのフラッグシップと言ってもいいわけですね。
そうですね、
うわー、はい、これ美味しいですよね。
早速続いてみたいと思います。
色がね、またなんか本当に、うん、なんて言うんでしょうね、ただこう濃い赤って感じじゃなくて、うまそうな色してますね。
はいはい、
自分たちがとやかく言うよりも安藤さんにコメントいただいた方がいいんですけど、
そうですね、
安藤さん、まあ、シグナチャーを選ばれたのはなんとなく分かるんですけど、この19に選ばれたら何か理由ありますか？
はい、19はですね、はい、比較的こう果実とですね、赤ワインの厚みのバランスの取れた年だなと思っていまして、すごく今飲んでみてもすごい果実も感じますし、はい、ワインの厚みもすごい感じられて、はい、で熟成がちょうど始まったぐらいの、そんな感じがします。
これもっとじゃあこうグワッと開いていく
感じ、もっと開きます。
へえ、そうなんですね。
まあ、本当十分今飲んでも美味しいですけど、これからまだ10年20年余裕で美味しさが続くと思いますね。
なんかそう考えると本当ワイン当たり年とかいうやつ1本だけ買うのってもったいなすぎますね。
そうですね、
3本ぐらい欲しいですね。やっぱり
こう熟成の途中で、例えば今日飲んだこのワイン、まだまだ熟成は効きますけれども、うん、現時点ですごく高中柔らかいですし、うん、果実もすごい感じますし、うん、今日は今日で、今日の時点でとっても美味しく感じます。まあ、ちょっとガデン飲水になっちゃうんですけど、
いや、こういう同じ年のやつを何本か買って、何年か置いてからまた飲む時で、前の味をちょっと覚えとかなきゃいけないと思うんですけど、なんかメモとか監督とかもします？もう記憶だけですか？
はい、自分はやっぱり飲んでた印象で、はい、
記憶だけですか？
記憶だけですね。
すごいですね。
駆け出しというか、会社入った頃は全て飲んだワイン細かくメモ取ってたんですよ。だんだん大変になってきて、
まあまあそれをする必要もねなくなってくるっていう。
でもなんとなく同じワイン何本も、自分仕事柄例えばこういうワインのを使って、うん、ワインメーカーズディナーというのをやらせていただくことがあるんですね、レストランで、はいはい、そこで何回もやっぱこの19年の清ヶ原メルシグナチャー飲んでますので、今日はすごく柔らかく感じます。
へえ、すごいね。
でやっぱりですね、メルシャのワインはエレガントだと思います。一番は何といってもエレガントだと思うんですよね。もうパワフルというよりもエレガントで、
そうですね、
料理に合うと。で今日ご用意したのはローストビーフなんです、はい、シンプルにあんまりこう強い味のソースではなくて、うん、シンプルなソースでちょっといただいてもらおうかと思います。ご用意しました、
はい、絶対合うと思うんですけどね。うん、本当ですね、あんまりソースも濃くなくて、はい、
うん、
確かにエレガントっていう表現はぴったりかもしれないですね。
いかがですか安藤さん、ローストビーフと
合いますね。ローストビーフがそれほど、このちょっとソースが甘みはあるんですけど、はい、すごいシンプルな味わいなので、このメルローと相性いいですね。
美味しいですよね。いろいろリップ抜きにして美味しいですよね。
美味しいですね。
後藤さんもうないじゃないですか。
早い、
まあ、もう今日帰っていいですか。
空ですもん、グラスが。
いやもうこの後もう一軒ぐらい行きましょうね。
ぜひぜひ。
いやーすごい、なんかやっぱり作り手さんの専門的な話を聞きながら飲むワインって最高の贅沢じゃないですかね。
いや本当ですよ、贅沢ですよ。
贅沢ですね、今週も今からまたトークも楽しみにしてます。
なんかあの、はい、いつもあのほろ酔い気分で参りましょうって言うんですけど、ほろ酔いどころじゃなさそうな気分で参りたいと思います。今夜も参りましょう。柿崎裕二と戸隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
そして今週のゲストは先週に引き続き安藤光弘さんです。
はい、皆様こんばんは、よろしくお願いします。
安藤光弘さん、先週も出演いただきまして映画の話いろいろと伺いましたけども、今日はちょっとワインの作り手としてのお話をいろいろ伺えればなと思うんですけども、
うん、聞きたい。
安藤さんフランスにも行って、あの、はい、ボルドーでも修行されて
4年駐在してました、
はい、でおられましたけど、あのその時のお話、それから日本帰ってこられてからのいろんなご経歴をお話伺ってみたいんですが、まずフランスに行かれて、アメリカとかいろんな産地があるじゃないですか、やっぱりフランスにこう赴任されたっていうのは。
そうですね、はい、あの自分は学生時代実はドイツ語をやってまして、はい、フランス語は分からなかったんですね、はい、なので当時あの選択肢としてはメルシャンはナパバレー、
はいはい、
アメリカにもワイナリー持ってたので、はいはい、英語だったらちょっとハードルが低いのかなと思って、最初アメリカの方が楽かなと思ったんですけれども、うん、師匠である浅井さんから、君はちゃんとフランスボルドーに行って、うん、あのワイン作りのこう大事なエッセンスを学んできなさいっていうのを、うん、ちょっと先輩経由で聞きまして。
はあ、なるほど、は
い、映画でも実はそのシーン描いたんですけども、
うんうんうん、
まあ、そういうようなこう何ていうんですかね、浅井さんからのその指標を他の人経由で伺って、で実際フランス行かれてどうでした？
そうですね、やっぱり語学というのはですね、まあその時すごく感じたんですけれども、語学って才能ではなくて慣れだなと思いました。あくまで言葉って道具なので使えば上達しますし、なのでフランス語も最初の 1,2 年は苦労しましたけれども、使ってるうちにやっぱりそれほど苦労はなくなりましたね。もうでも帰ってきて20年以上経つのでほとんど忘れましたけれども。
いや、僕安藤さん最初初めてお会いする前に、今度安藤さんという方紹介しますって監督に言われて、あのワイン作ってる方ですって言うから、ブドウ農家の親父さんかと思ってたら、ものすごく実はね、皆さんね、あのこの方はね、あのものすごくあの知性の塊みたいな人なんです。
自分はあの安藤さんご出身の東大農学部に、まあ、あるイベントがありまして、うん、安藤さんが講演される時、自分もちょっとゲストで呼ばれたことがありまして、
ええ、
あの前半 の, あの醸造についての微生物のことですとか、うん、そういうことについてお話聞いてましたけど、最初から最後までほぼ分からなかった意味がすごい難しかったです。
やっぱね、深いんですよやっぱりね、はい、でやっぱりフランスに実際行ってみて、フランスじゃなきゃ体験できないことっていっぱいあるんですか？
ありますね。あの行って思ったのはですね、フランスの場合はブドウ畑がワイン作りの単位なんですね、
うん、
シャトーレイソンってとこにいたんですけれども、うん、シャトーレイソンが持ってるブドウ畑っていうのは一つなんですよ、うん、70ヘクタールあるんですけど、
はい、
でこれがカリフォルニアに行くと、カリフォルニアのなんとかワイナリーっていうのはいろんなところにブドウ畑があって、あ、場合によってはブドウ畑の管理をブドウ畑管理会社っていうのがあるんですね。
はいはいはい、もう外注というかね、
はい、
委託してて、
そういうところに、なのでブドウ畑がベースだっていうのはやっぱりフランスに行ったことで非常によく見えたというか、
もう分業じゃなくてブドウを作るところからブドウ、あのワイン作りだみたいな。
そうですね、そういう感じはボルドーで4年ワイン作り、ブドウ栽培してすごい感じました。
その畑も結構出るんですか？
畑も少しやりました、うん、あのやっぱり ワイナリーの仕事が多かったんですけれども、うん、やっぱりブドウ畑も経験したいので、なるべくこうシャトーの仲間と話してブドウ畑もやらせてもらいました。
栽培はですね、奥さんの雅子さんが結構専門で、
そうですね、
勉強されてきてるんで、はい、でそのあれですか、やっぱり醸造を勉強されて最終的にそういうことを経験されて日本帰ってこられて、
はい、
日本とのそのギャップというか、そんな終わりになりました、帰
ってきて。ですね、まず行く前、
はい、
自分は日本で6年間、やってから向こうに行ったわけですけれども、行く前はですね、ボルドーっていうのはものすごく天候に恵まれていて、すごいブドウができるのでああいうワインになるんだろうなって思い込んでたんですね、
はい、
ところが行ってみるとですね、日本と同じように雨は結構降りますし、フランスで最も雨の多い地方です。でブドウの収穫の前に雨が降るとやっぱブドウ傷みますし、はい、そういう意味ではびっくりするほどは違わないなというのが正直なところで、ただそういう中でいかにいいブドウを選別していいワインを作るかっていうのを、多分1000年ぐらいかけてノウハウを築いているなっていう、そこが一番なんていうか驚きであり、刺激的でしたね。
行かれたのは2000年なってからでしたかね。
2001年、はい、
で、すみません、素人感覚でお話ししちゃうんですけど、2000年初めの頃ってまだそんなに日本の中では日本産ワインっていうのがすごく美味しいよねってまだなってなかった時代だと思うんですけど、その行った時の、日本のワインと実際の本場のワインのギャップで、帰ってきてから今のこの現状の日本産ワインのレベルっていうのってどんな感じですか？
そうですね、だいぶ変わったと思います。自分はちょうど20世紀が21世紀に変わったばかりの2001年の2月に向こう行ったわけですけれども、その頃やっぱり日本でワインを作るこう意識というのがですね、フランスみたいなワインを作ろう、ボルドーみたいなワインを作ろうっていう気持ちがあったんですね。ところがやっぱり行って見てくると、その気候条件とかそんな変わらない中で人間が努力していいワインを作り上げてるっていうのがよく見えたので、フランスの真似をしても日本人としてのアイデンティティは立たないなと思って。
なるほど。
でちょうどその頃2010年ぐらいが多分一つのきっかけだと思うんですけど、
はい、
国内のワイナリーが自分でブドウ畑をやりだしたっていうのがやっぱり2015から20年ぐらいだと思うんですよね。
その前はそうじゃなかった、
うん、そうですね、日本には農地法っていう法律があって、
ええ、
少し会社組織が畑を持つ、農地を持つっていうことに制限があるんですね。
はいはいはい。
でいろいろ構造改革特区とか農地法改正で少しそこが緩和されていて、でワイナリーがブドウを自分たちで作るようになってきたのが2010年15年ぐらい。
なるほど。
そのブドウが出てきたのが2000。
じゃその前は契約農家さんですか？
そうですね、ほとんど契約農家が多かったです。それが一つ日本のワインが美味しくなったきっかけかなと個人的には思ってます、うん。
今のレベルって安藤さんから見て、あるいは海外の方から見て、はい、どうなんですか日本産ワインって。
そうですね、やっぱり昔はそのボルドーみたいなブルゴーニュみたいなそんなのを作ろうって思いがあったので、うんうん、例えばこのメルロ、ボルドーの人が確かにボルドータイプではありますけれども、うん、やっぱり日本の風土の味わいなんですよね、
らしさが感じる、
はい、こういうものがないとやっぱ海外では評価されにくい。
あ、
これボルドーのコピーだねっていう、
2番煎じみたいなね、
はい、それはあんまり価値がなくて、はい、そういう意味では今日本のワイン海外でも金賞たくさん取りますし、
それはやっぱり結構違いがあるってことなんですか、日本らしさが出てる。
違いもありますし、当然審査はラベルを見ないでやりますので、日本らしさが出てるかどうかっていうのは
分かんないんだ。
分かんないんですけれども、うん、日本らしく作って、かつこれも浅井さんがよく言ってたんですけれども、目指すべきは品格で並ぶことだっ って言ってたんですよ。
いい言葉ですね、はい、品格で並べと、
はいはい、多分品格がですね、うん、自分たちでブドウを作るようになってきて、うん、この10年15年で品格が上がってきたんだと思います。
うーん、
あの単純に自分たちの、ね、指導とかワイン業界にいないものが普通にワインを飲んでどうなったかというと、本当年々美味しくなっていってるんですよね。今言われた品格ってすごく納得するんですけど、もう本当にこうなんか形がくっきりしてきてるような気がしますね、ワインというものに対して。
まあ、単純にそのビジネスとしてのマーケティングなんとかとかそんなんじゃないんですね、
はい、
もうまさにその自分たちのイメージしたワインを作るためのブドウから作ろうっていうところからもう始まってるみたいな。
うん、あ、そうですね、はい、あのではここで安藤さんからリクエストの曲をお送りしたいと思うんですが、浜崎あゆみさんで Forgiveness なんですが、安藤さんこれ選ばれたなんか理由ってあるんですか？
そうですね、あの、はい、先ほどボルドーに4年いたっていうお話をしましたけれども、はい、私がいた2001年から2005年はですね、海外で日本のドラマとか、うん、そういうの見れなかったですね。
そうですよね、はい、
でもちろんフランスのドラマも見れば面白いんですけれども日本のドラマ見たいということで、うん、日本の VHS がかかるビデオデッキを持って行って、はい、実家からですね、6時間長時間録画したやつを時々送ってもらってたんですよ、
うん、
でその中に高原いらっしゃいっていうドラマがあって、はい、それの主題歌だったんですね、このフォーギブネスが、
はいはいはい、
すごくあのやっぱりこの何ヶ月に1回ぐらいしか届かないので繰り返し見るんですね、
はい、
でこの曲が耳についたと、すごくいい曲だなと思って。
そのシグラちゃんの主演やられた安藤さんが役やった平山さんも出られてたって、
はい、平山さんのデビュー作みたいです。デビュー作、はい、2003年のドラマですね。
ご縁ですね、
中さんボルドでご覧になられてたちょっとご縁ですね
そうですね、
はい、ではお送りしたいと思います。浜崎あゆみで Forgiveness。
滝崎雄一と宇都隆のサムライトーク。
はい、安藤さんちょっと引き続きいろいろお伺いしたいんですけど、安藤さんの思うこれから日本ワインが進むべき方向というか、やっぱ日本ワインがこれからさらにまた大きく飛躍するために何か必要なこととかってありますか？
そうですね、やっぱり日本のワイナリー数ってこの何年かですごい増えてるんですけれども、はい、日本ワイン全体の出荷量って実は増えてないんですね。というのがブドウの量が増えないと日本ワインの量って増えませんので、
はいはい、
ブドウ畑が増えるためにはあらゆる農業問題がそこに関わってくるんですね、はい、高齢化であったり農地を取得するとか、はいはい、そういう意味ではやっぱりブドウ栽培の部分がもうちょっとこううまく回るようになるといいな、そこが日本ワインの未来にとっては大事な第一歩かなと思います。
うん、やっぱりその日本ワインってこう高いというイメージも持たれる方多いと思うんですけど、はい、そういうコスト面でもやっぱりそういった政策が変わらないとということですね。
そうですね、コストはあのブドウの供給だけではないんですけれども、はい、例えばいろいろなあの瓶とかコルクとかそういうもの全部輸入なので、はい、コストがやっぱりかかるとか、あと1本あたりの生産量が日本ワインって少ないんですね、
は
い、例えばすごい人気があっても、人気があってじゃあもう1本飲みたいっていうと生産量がわずか500本でもうありませんっていうのがやっぱ多くて、で300本ずつ作っていくとやっぱコストかかるんですね。
そうですね、
なのでそこの部分をそのある程度量の多い、自分は5000本から1万本だと思うんですけれども、美味しくてじゃあレストランにもワインリストに載せて何本も仕入れましょうっていうのができるような、そういうワインが増えてくるといいのかな。
そうですね、自分もあの美味しくてこのワイン買いたいなと思ってもなかなか買えないと。
ないですよね、
はい、でメルシャンさんのようなメーカーでもやっぱり本数が限られてるんでもう手に入らないというようなものもいっぱいありますし、
メルシャンですら、
はい、 やっぱりなかなか日本ワインってバックヴィンテージがあんまないんですよね。
なるほどなるほどね、
うん、あんまりこう寝かしておく余裕がないというかですね、
うんうんうん、
あと自分これ聞いた話なんですけど、海外に比べて日本のワイナリーの免許を取るのに、作る免許ですね、なんかいろいろ制約が多くて、例えば機械を括弧が持ってなきゃいけないとか。
そうですね、瓶詰めの機械であるとか、はい、そういうものが揃ってないと免許は下りにくいっていうのはあるみたいですね。ああいうのが海外だと瓶詰め機械っていうのは瓶詰め専用の業者がいて、
はい、
トレーラーにそれを積んで運んできて、そうするとワイナリーは瓶詰め機械買わなくていいんですよね、海外は。
あ、瓶詰めってメーカーさんにとってみたらそんなに複雑な作業ではないんですか？
作業は複雑じゃないんですけれども、機械が高いんですね。全部輸入なので。
要はそこはあんまり品質には関係しない。
いや、瓶詰めもちゃんとこだわらないと、良くないことは起きます。
なるほどね。
ただやっぱり機械に対する投資ってのが、本当に何千万ってする機械なので、高いものは。
その辺は日本の政策ではあんまり補助とかなんかされないですか？
補助がないわけではないですけれども、多分世界のワイン産地では各ワイナリーが瓶詰め機械持って詰めるよりも、トレーラーで業者が来て詰めて瓶詰めしたものをワイナリーに置いていくっていう方が普通です。フランスでもイタリアでも、
そういうもうシステム制度がきちんと確立されてるんですね。
そうです、多分1000年ぐらいかけて、最初は例えば圧搾機械を村の真ん中に設置して、みんなでブドウを持ってきて絞って果汁を持って帰るっていうのが、本当に何百年か前はそういうシステムもあったので、そういうとこからの発想でいろんな機械とかを共同で持ってるようなもんですよね、業者さんがいるってことは。そうですね、そういうのが日本でも実現するといいなとは思います。
あと、自分が思うのはですね、例えばフランスもイタリアもそうだと思うんですけど、その産地に行ったら産地の中であそこいいよってレストランがあるじゃないですか、
はい、
そうすると絶対地元のワインをオンリストしてるんですね。
それですよね。
もうアメリカでもどこでもそうだと思うんですよ、
日本だったら日本酒はそれがあるじゃないですか、
はい、
ワインそこまでまだ行ってないですよね。
そうなんです。だから日本料理のお店とか日本の有名店、別にミシュランとか取ってる取ってない関係なく、皆さんが支持するようなレストランが日本ワインをオンリストしてくれれば、もっともっと日本ワインを飲む機会が世界中の人は増えると思うんですけどね。
そうですね、
はい、
でもそれがまたさっきの鶏卵で安藤さんが言われた本数を確保できるのか、はい、それだけの畑が作れるのかっていうところと全部絡んでくるわけですね。
そうですね。
なるほど、宇都隆頑張ります。
お願いします。
もうあれですね、安藤さんの話つきませんので、
本当ですね、
ぜひまた来ていただきたいですね。い
や、また来てください、ぜひ、はい、
ぜひ、
はい、ぜひ、ぜひ、安藤さん2週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おいでいただくこと楽しみにしております。
はい、
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。シャトーメルシャン桔梗原メルローシグナチャー2019、いかがでしたでしょうか？
抜栓した後に温度が上がってくるとまた最初の一口目と全然違って、2019これすごいですね。やっぱね、
やっぱりフラッグシップだけありますよ。
すごいですね、やっぱりね。
どうですか？
そうですね、ブドウの状態で見たものがこうやってワインになって瓶に詰まって熟成して、今日お二人に飲んでいただいたっていう、この一連の流れが本当にいい流れだなと思います。
しかもこの2019ではない新しいやつは桔梗原メルローは買えますもんね。
そうですね、
ね、
はい、
これぜひ、
まだ2019も買えると思いますよ。
もう皆さんにはね、やっぱぜひこれはね、僕もすごく一押しなんで飲んでいただきたいなと思いますね。
はい、シャトーメルシャンではウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
柿崎監督作品のシグナチャー、日本を世界の名城地に、安藤さんもモデルになっておりますが、はい、現在アマプラほか各種配信サービスでも見れますので、皆さんぜひご覧ください。
ご覧ください。安藤さん、ぜひまたお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆、そして本日のゲストは
ワインメーカーの安蔵光弘でした。
それではまた来週
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。